78.7 Sakura FM JOTG7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院消化器外科の大西忠先生にお話を伺っていこうと思います。大西先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
大西先生、はじめましてですね。
はい、そうですね、はい、私は2019年の4月からこの西宮市立中央病院に参りました。
はい、
主に大腸がんの治療を担当しております。
はい、先生は大腸がんの治療を主に、されているということなんですが、今日はテーマが直腸がんについてのお話ということなんですけれども、はい、大腸がんの中で特に直腸がんのお話をしてくださるというのは何か理由ありますか？
はい、それはですね、まずその大腸というものがそもそも長さが約 1.5 から2メートルあるんですが、
長いですね。
その最後にあって肛門とつながってる15センチほどの腸が直腸になります。
はい、
で直腸は肛門と連携して便の貯留、排便という大事な機能に関わっています。
はい、
2017年度のがんの統計によりますと、大腸がんは今や我が国で最もよくかかるがんで、亡くなる方も2番目に多いがんになっているんです。
はい、
でその大腸の中で直腸というのは長さは 10% ほどなんですが、うん、直腸がんの患者数はその大腸がんの 25%、うん、死亡数になるとなんと 30% を占めているんです。
はい、
さらに直腸は他の大腸よりも解剖学的に手術が難しい場所にあって、うん、人工肛門が必要になることもあります。
はい、
つまり直腸がんは大腸がんの中でも亡くなる方が多くて手術が難しいがんなので、専門家にとって特別な存在なのです。
なるほど。ということで今日は直腸がんについてのテーマでお話をしてくださるということですね。
はい、
先生、直腸がんの症状と特徴をまず教えていただきたいんですが。
はい、そうですね、覚えておいていただきたいのは、
はい、
直腸がんをはじめ大腸がんの症状が出現するのはがんが相当大きくなってからということなんです。
はい、
でその症状で最も多いのは肛門出血です。
はい、
でこれはがんの表面というのはこすられると出血しやすく出てくる症状なんですが、うん、具体的には便に赤黒い血がついたり、トイレットペーパーに血がつくということで気がつかれます。
はい、
でそしてまたがんが大きくなると腸の内腔が狭くなるためにだんだん排便の様子が変わってきます。
はい、どう変わってきますか？
はい、具体的にはですね、腸が細くなるので便が細くなったり、うん、形が変わったり、
うん、
で便が出にくくなったり、少量ずつ頻回に出るなど様々な症状が出現します。
はい、
そしてさらに進むとお腹の張りや腹痛、体重減少が見られるようになって、そしてついに便が通らなくなると腸閉塞といって強いお腹の張りや腹痛、吐き気が出現してきます。
うん、
しかしこうなるともう病院に行かないと本当に危険な状態になります。
はい、
でこういった症状は直腸がんに限らず大腸がん一般に見られるもんですけれども、うん、直腸ではですね、固形の便が通るので比較的早く症状が出るというふうに言われています。
はい、
しかしどれをとってもですね、がんにしか起こらない特別な症状というわけではありません。
はい、
例えば出血ですけれども、うん、トイレットペーパーに血がついたからといって G だというふうに思い込んでしまうことがあると思います。うん、
はい、
でよく言われる大腸がん検診の便の検査というのはですね、 便に混じる血液を鋭敏に検出する検査で、が、うん、が小さいうちの肉眼ではわからないような少量の出血も捉えることができる検査なんです。
うん、なるほど。なんかちょっとこうお手洗い行くたびにチェックしたらいいかなと思ったんですが、そういうわけでもないということですね。
そうですね。
では実際に直腸がんの診断というのはどのようにしてつけられるんですか？
そうですね、最も直接的に確実に診断する方法というのは大腸内視鏡検査になります。
はい、
これは肛門から内視鏡を挿入して全大腸、場合によっては小腸の末端まで観察することができる検査で、
はい、
病変が見つかったら生検といって組織の一部を採取して病理検査で診断することができます。
はい、
でまた大腸ポリープや早期がんなどは大きさや場所にもよりますが、内視鏡で見ながら全てを切除することができることがあるんです。で検査そのものは内視鏡の機器や技術の進歩によって苦痛なく受けれるようになってきてます。
はい、
で実は私も最近近くの開業医の先生で受けたんですけれども、途中何度かお腹の張りを感じた程度で、
はい、
苦しいと感じたことは全くありませんでした。
そうでしたか。
はい、そこでやっぱり皆さんにも便潜血検査でもし陽性が出たような場合にはぜひお受けになってください。
はい、先生がねちゃんと体験をしたということで大丈夫だったということですね。
そうですね。
はい、
はい、他に直腸がんや結腸がんを見つける検査として有名なものは、お尻から造影剤を入れて観察する中腸造影検査というものがあるんですけれども、最近は大腸内視鏡検査の進歩とともに行える頻度は減ってきています。
はい、
また肛門から数センチまでにできた直腸がんの場合は、肛門から指を入れる検査で直接触れることで分かることもあります。
うん、なるほど。実際に直腸がんが見つかった場合に、はい、他にどのような検査というのが必要になるんですか？
そうですね、やはり見つかった場合には治療を考えなければいけないので、
はい、
そのためにはですね、がんの進み具合を調べるために首から胸、そして全てのお腹を含めた CT 検査を行います。
はい、
でさらに直腸がんの場合には骨盤の MRI 検査を追加することがあります。
うん、はい、
で CT 検査や MRI 検査で何を見てるかというと、まずは直腸がんの場所、大きさ、そして直腸の壁の中にとどまってるのか、あるいは外まで顔を出しているのかなどを観察します。
はい、
でまた直腸がんの周囲を中心にリンパ節が腫れていないのか観察します。
はい、
これは正常のリンパ節は小さくて CT や MRI 検査でははっきり見えないのが普通なんですが、
はい、
リンパ節転移が起こると腫れて見えるようになるんです。さらに肝臓や肺などがんから遠く離れた臓器に起こる転移や、腹膜播種といいまして、お腹の中にがん細胞がばらまかれて起こるような転移がないかを観察します。
なるほど。直腸がんの手術の前にペット検査というのは行わないんですか？
はい、ペット検査はがんの検査として有名になってきてますが、
はい、
直腸がんや結腸がんの手術前には通常は行われません。
はい、
なぜかというと、CT 検査や MRI 検査の診断能力で通常はがんの進み具合は十分に判断できるからなんです。で、CT や MRI の画像を見てもがんの境界がはっきりしない場合や遠隔転移があるかどうかはっきりしない場合などに必要に応じてペット検査も行われます。
なるほど。先生、直腸がんの治療についてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、
先ほどのお話で直腸は他の大腸よりも解剖学的に手術が難しい場所にあるというお話をしてくださいましたよね。
はい、はい、それではですね、
はい、
いよいよ話は佳境に入りましてですね、
はい、
直腸がんの治療についてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
直腸がんでも進行の浅いものでしたら内視鏡で見ながら完全に切除されて治療完了となることもあるんですが、
はい、
今日はより深くまで進行したがんに対する手術についてお話ししたいと思います。
はい、
直腸がんの手術は先ほど申し上げましたように難しいんですが、大きく分けて3つの理由があります。
はい。
で、第一は直腸が骨盤というお腹の一番底の狭い空間にあって、その周囲には排尿や排便、性機能を司る神経のネットワークが取り囲んでいるということです。
はい。
手術ではその狭い空間でこれらの神経を極力傷つけないように、さらに周囲の膀胱や血管、男性ならば前立腺、女性ならば子宮や膣を損傷しないようにして、直腸とその付属している脂肪組織は確実に完全に取り切るという操作が必要になるんです。
はい。
で、がんがもし直腸の壁を越えて膣や前立腺などの臓器にまで及んでいるような場合には、これらの臓器も一緒に切り取らねばならないこともあります。
はい。
で、2つ目の理由なんですけれども、うん、直腸は肛門とともに排便に直接関わっている臓器であるからです。
はい。
で、直腸がんの手術の後にはどうしても排便機能は少し落ちるんですけれども、うん、これはですね、直腸が残れば残るほどなるべく長く残した方が良好な排便機能が残るんです。
はい。
しかし腸を切る場合にはがんから十分な距離を取らないといけませんよね。
うん。
そうするとがんが肛門に近ければ近いほど残る直腸が短くなります。
はい。
そう同時にですね、やっぱり骨盤の一番深いところの難しい手術が必要になるんです。
うん。直腸自身15センチって先生教えてくださいましたよね。
そうですね。そうです。その中でも一番お尻に近いと本当に奥の底の方の難しい手術になります。
はい。
で、3つ目の理由なんですけれども、
はい、
直腸がんでは側方リンパ節転移といって、骨盤内の血管や神経に取り囲まれて取りにくい部分にリンパ節転移を起こすことがあるから厄介なんです。
はい。
で、このように直腸がんは骨盤という狭い場所にあって操作が難しいこと、
うん、
排便機能の問題があること、
うん、
そして取りにくいリンパ節転移が起こり得ることが手術を難しくしている要因なんです。
うん。直腸がんの手術、難しい理由3つもあるという教えていただいたんですけれども、はい、じゃあそんな難しい直腸がんの手術、実際にどのように行っていらっしゃるんですか？
そうですね、先ほどから狭いとこ狭いとこと言ってますが、
はい、
手術ではその狭いところで直腸をくり抜いていくようなイメージで進んでいきます。
はい。
で、これをくり抜いていく操作が狭い骨盤の中で周囲の神経や血管を傷つけないように残しながら、がんよりも十分低い位置まで行うことが必要になってきます。
はい。
で、最後に直腸がんのある腸はがんの肛門側、口側で切り離すことによって取り除くことができるんです。
うん。
残った腸と直腸は自動吻合器という機械でつなぎ合わされます。
はい。
で、以上はですね、肛門が残る手術になるんですが、
うん、
最近はさっき言ったくり抜き操作というのを本当にお尻のすぐ近くの深いところまでできる技術が発達してきましたので、
はい、
かなり低い位置の直腸がんでも行えるようになってきました。
うん、進歩なんですね。
はい。しかし低い位置の直腸がんでもう本当に肛門に近すぎたり、もう肛門に食いついているような場合には、これは残念ながら肛門を残すことができません。
はい。
この時にはお尻も直腸ごと取ってしまってですね、
うん、
残ったお尻は閉じてしまって、
はい、
肥大の下腹部に人工肛門を作る手術が必要になってきます。
はい。
そして今まで述べたような直腸がんの手術ですが、最近ではこれもやはり腹腔鏡という手術で行う時代になっています。うん。
はい。
これは従来の回復手術に比べると時間はかかるんですけれども、傷が小さく出血や痛みが少なく、それでいて長期間の観察では再発率や生存率には差がないことが分かっています。
うん。はい。先生、お尋ねしたいんですけれども、腹腔鏡手術難しくって合併症も多くはならないんですか？
はい。そもそも直腸がんの手術自体は難しいんですけれども、
はい、
腹腔鏡の手術で行うことによって慣れてくると出血も少なくて骨盤の深いところまでカメラが入るので真っ赤によく見えることができるんです、
はい、
ですからむしろこの深いところでくり抜くという直腸がんの手術には腹腔鏡は適しているというふうに考えています。
はい、
で術後の合併症今ご質問がありましたけれども、はい、これもちゃんと回復手術と比べた臨床試験の結果があって、
はい、
これはもう全然変わらないという結果が出ています。
なるほど、
はい、
他にですね直腸がん手術の特徴というのがあれば教えていただきたいんですが。
はい、そうですね、狭い空間での操作になりますので、
はい、
手術でうまく取り切れたと思っても、うん、目に見えないレベルでがんが残ってしまうことがあります。
はい、
で先ほどお話ししたような骨盤内の取りにくい側横リンパ節の転移という話をしたと思うんですが、はい、やっぱりそこは頑張って取ってもですねがんが残りやすくなるんです。でこれらの理由で進行した直腸がんでは手術をしても骨盤内で再発することがあるんです。
はい、
でこのようにもともとがんのあった周囲で起こる再発を局所再発というんですけども、
はい、
直腸がんでは他の大腸がんよりこの局所再発が起こりやすいということが問題になっています。
はい、
でこの局所再発を抑えるためにですね進行した直腸がんではあらかじめ骨盤に放射線を当てて、
うん、
抗がん剤も一緒に投与するという治療をすることがあるんですが、
はい、
これは術前化学放射線治療といいまして、
うん、
がんを小さくすることができてその後で手術するという方法があります。
うん、
でこういう方法によって手術だけを行うよりも局所再発が明らかに減るということが分かっています。
うん、いや今日は直腸がんについていろいろと先生に教えていただきました。知らないこともたくさんあったんですが、最後に専門家の立場から先生リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、分かりました。でこれまで申し上げましたように直腸がんは我が国でもよくかかる大腸がんの中でも手術が難しく時に人工肛門が必要になって局所再発率が高いがんなんです。
はい、
しかし肝臓や肺などへの遠隔転移がなければ手術することによって再発を起こさず完治することが十分に期待できます。
はい、
何よりも大切なことは直腸がんも早いうちに見つけて治療することが大切になってきます。
はい、
見つかるのが早ければ早いほど手術もやりやすく再発も起こりにくく肛門が残る確率が高くなります。
はい、
放射線治療や抗がん剤治療も早く見つかればする必要はありません。
うん、
でこのためには何といっても検診で便潜血検査、これは定期的に受けていただくこと、
はい、
そしてもし便潜血陽性の結果が出た場合にはあるいはご自身で便に血が混じるということに気がついた場合はもちろんですけれども、うん、GE だと決めつけずにすぐに専門家に相談してください。
はい、
でこれはいきなり大きな病院に行かなくても、うん、大腸内視鏡検査をされているクリニックに行かれてももちろん OK ですので行っていただくようにしてください。
はい、今日お話しいただきました大西先生は大腸がんの治療を担当主にされてるんですよね。はい、
そうですね。
はい、
で私日々大腸がんの治療をしてますが、
はい、
まあ、少し宣伝しますと他にも脱腸、まあ、いわゆる鼠径ヘルニアですね、
うん、
もうこれも専門にしておりますので、はい、これも最近では腹腔鏡で行ってより痛みが少なくて職場復帰の早い手術をしております。
うん、
立ったら足の付け根が膨らんでくるようだったら鼠径ヘルニアの疑いなのでぜひ相談に来てください。
はい、自分の体をチェックすることも本当に大切なことになってますからね。
はい、
皆さんも気になることがあったらすぐに病院の方に相談してくださいね。
はい、
さっきお話は直腸がんについてのお話、西宮市立中央病院消化器外科の大西忠先生に伺っていきました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。